釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をご紹介していただいているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお招きしまして、今週の釧路歴史探訪になりますが、まずは今夜の話題からご紹介していただきます。
今夜は道内鉄道網試験です。北海道内の公共交通の中核、鉄道輸送について個人的な見解、つまり試験を示させてください。北海道の鉄道輸送のピークは昭和40年前後のことです。ピークの中身、 1、2 路線の延長距離、どのくらいの距離汽車が走ってたか、2に旅客の輸送人員、運ばれた人の数、3で旅行者が依頼する手荷物や産業用貨物の輸送実績、他には鉄道職員の従業者数という比照もあります。今夕は道内鉄道網試験です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週の話題は道内鉄道網試験です。去る9月20日から22日までの3日間、釧路公立大学では鉄道史学会が開催されました。
鉄道の歴史について議論をする学会、鉄道史学会、これが開かれました。 FM 釧路さんの放送では、釧路新聞社社長の星匠さんが豊富な話題を提供してくださっています。それとは別に、釧路公立大学の宮下博美教授から鉄道史学会が開かれる、そうしたご案内をいただきました。授業のない土曜日日曜日の開催でしたから、わずかな時間ながら聞かせていただきました。鉄道史学会というのは全国組織です。宮下先生が実は会長を務めになっているということが今回初めて分かりました。全国の大学などから大勢の学者研究者がお集まりになりました。
はい、第37回鉄道史学会になりますが、特別講演、そして自由論題の報告、共通論題の報告など、あと先生、3日間の中でたくさんのこう議論が行われたということですね。
そうなんですね。はい、で、特別講演というのがありまして、ここではこんなテーマでお話がありました。北海道の鉄道の危機と未来、危機、まあ危ないよっていうことと、将来どうなるか、国鉄改革の評価と課題という題でした。JR 九州の初代社長さんが話してくださいました。北海道が抱える鉄道の赤字路線、これは実に大きな問題です。私自身も29年間にわたり列車通学、列車通勤をしていましたから、やっぱり鉄道の問題というのはそれなりに関心が体験的にあるわけです。今もビジネス的な移動は列車を使っています。住民の足と言われる鉄道輸送には関心がおのずと湧いてくるわけです。雨の日や強い風の日、また雪の日など、花咲線や釧網本線がしばしば運休します。その運休する日も、3日もあったり、また私の現役時代には1週間もストライキで鉄道が止まるということがありました。今日、高校生の通学や高齢者の病院に通うということについて、鉄道の足が止まると支障はないのか気になるところです。
佐藤博次先生は列車通学、列車通勤29年の実績ということで、15歳から先生43歳までの、利用されてた時間ということなんですね。
はい、ちょうど国有鉄道というふうに言われていた、はい、校舎が民営化されるときにですね、まあ、列車通学をやめることになるのです。国鉄民営にこの会社が変わったから列車利用をやめたわけでは決してないんですけれども、長いこと汽車通学や列車通勤を続けていました。まあ、といっても列車の中ではひたすら本を読み続けましたから、列車というのは何かというと、それは移動手段にして自分にとっては書斎を兼ねる役割がありました。 その間に感じた鉄道輸送の意味を今日は3点に絞って申し上げます。第一に、鉄道輸送というのは巨大にして緻密な路線網を引いているということです。根室本線などは国鉄幹線という種類であり、釧網本線は国鉄本線、また根室本線と釧網線を結ぶ士別線は国鉄普通線、そのように言われた時代があります。一方で白糠線や根北線、斜里町を起点にして、士別へ向かっていた路線で根北線、根室のと北と書いて根北線という例もあるんですけれども、それは行き止まりになる路線です。ネット情報の範囲ですけれども、鉄道輸送の最盛期には北海道の鉄道の路線延長は実に 4400km あったとされています。しかしそれが現在は 2200m に縮小、つまり半減したということになります。
ここまでは巨大にして緻密な路線網という、こちらのテーマでお話を佐藤先生にご紹介して、いただきました。全国各地を結ぶその鉄道幹線、本線、普通線と、佐藤先生、その他に会社鉄道線があるんですね。
そうですね、はい、いわゆる民営鉄道なんですけれども、釧路市では臨港鉄道線、また釧路市と湧別炭鉱を結んでいた湧別鉄道線などがこれに当たりはまります。また釧別駅から釧別炭鉱を結ぶ釧別鉄道線もありました。根室では根室拓殖鉄道線が根室駅と歯舞前の間で営業していた時代もあります。路線網は国土を縦断し、また横断をしている点で巨大なシステムということが言えると思います。また一方で全国津々浦々に、小さな集落であっても結んでいくという意味からすると緻密なシステムというのを誇っています。でも北海道の鉄道、つまり軌道輸送の使命は何といっても人を運ぶことではなく資源を輸送する、この資源輸送が中核になって鉄道網が形成されてきたという歴史を持っているのだと思っています。
北海道の鉄道は資源輸送が中核になっているという話題ですが、佐藤先生、この点詳しくご紹介していただきますと、どのようなポイントになってきますでしょうか。
はい、北海道の鉄道はまず石炭、木材、それに石、石材を年から年中、季節を問わず通年輸送する使命が鉄道を、この北海道をカバーしていく理由になっています。その他に加えて農産物、これが季節的に輸送する点、つまり資源や農産物、これを鉄道輸送の、また鉄道を開設する第一の目的としていました。後年になり牛乳を通年輸送する手段が追加されます。鉄道輸送の意味第2点目は、大量の貨物を安定輸送で、かつそのことによって鉄道が集落のありようを秩序づけるという意味があるのだと思います。花咲線で申すなら、別府の駅なら石炭を積み込む駅、上おぼろの駅は国有林と石炭、おぼろは木材、そして門志津という駅では石山から出る石を積み込む駅となっています。このようにある意味偏在する資源、一つの地域に偏って特定の資源が集中するという意味で偏在する資源、これを効率よく、しかも一番短い距離、短縮路で結びつける、ここが鉄道輸送の要として重要な点ではなかったでしょうか。石炭、木材、石材は季節を問わず通年、しかも大量の貨物をこの輸送することを鉄道は請け負ってきたことになるのです。
花咲線の各駅になりますが、別府では石炭、上おぼろは国有林材と石炭、そしておぼろでは木材、門志津では石材ということで、資源と駅のその関係、密接な関係が取れるわけですね。
そうなんですね。しかしそれは過去のこと、まあ、大体1965年でおおむね終わるということになるのです。はい、したがってこの今日的にはそれぞれの資源の委託輸送、鉄道が請け負って輸送するという貨物が極めて少ないというよりもむしろ皆無になってしまっています。一方で駅ができて集落ができた別府、上おぼろ、門志津の例があります。他方でおぼろのようにそもそも本来の海岸線、これは海岸部に位置していましたけれども、その海岸部に位置していた市街を旧市街と呼び、新たにできた駅の周辺に新市街を作るケースも出てくるのです。ここのところに実は鉄道輸送が集落を秩序づけるという意味が込められています。釧路駅の開業で米町南大通りは旧市街に変わりました。代わって今日の北大通りや黒金町側が新市街となったケースもあります。駅の開業が集落の比重を移転させ、また集落そのものを海岸部から駅周辺に呼び寄せるという移動の形を取ることもあります。これを集落の秩序化というふうに整理しておきます。
今週の釧路歴史探訪は道内鉄道網試験、こちらがテーマとなっています。北海道の鉄道が人輸送の前に石炭、木材、石材の輸送に始まるという点、こちらを佐藤先生に紹介していただいています。
はい、まあ、次に最後に鉄道輸送の意味の第3点目を申し上げると、それは企業責任で発足した鉄道、それが公共に代替、こういう歴史を持っています。明治29年1896年、北海道鉄道敷設法という法律が施行されます。これにより北海道は官設、つまり国家行政機関が鉄道業務を管轄する形態の鉄道が拡充されます。それに先立ってどんな輸送形態があったかといえば、それは民営鉄道、つまり企業が経営する鉄道路線です。川湯の硫黄山と標茶を結ぶ民営の鉄道に釧路鉄道というのがありました。この釧路鉄道という安田財閥が作った鉄道が釧網線という間接の鉄道の先駆けて運行していたことになるのです。北海道では間接と民営が併設する時代が続きます。背景には資源を本州に搬出するための輸送手段、これを鉱山経営者、硫黄であったり石炭であったり、そうした山を経営する人が独自に開業する時代があったからです。
今夜は北海道の鉄道、その開発経過を佐藤先生にお話の方をご紹介していただいております。佐藤先生、民営と間接の共に存在するという時代もあったんですね。
はい、まあ、なんといっても北海道が産出する石炭や木材、石に対して高い価値、大きな需要、安定した供給を担う時代がそれぞれの時代にあったということなのです。1960年、時代は変わりました。釧路炭田では相次ぐ小山の閉山が始まります。農業も小規模経営から大型化し、乳業の多頭化飼育の時代に転じました。また少子化も始まりました。釧路駅の乗降旅客数、1965年が270万人をピークにいたしましたが、現在は60万人弱に減っているということになるのです。
今週の釧路歴史探訪は道内鉄道網試験と題して放送しました。北海道の鉄道輸送に3点の意味があることを佐藤先生に紹介していただきました。
まあ、今鉄道廃止は困るという論があります。 どうしてかというと、第一に鉄道で生まれ、鉄道のために建設を迫られた集落が、鉄道自体が中核輸送の骨格から維持してきた集落、それをそぎ落としてしまう。つまり鉄道がなくなってしまうと公共交通の手段がないし、国道も通っていないという集落がこれから生まれてきます。これが第一です。第二に、安定して大量輸送しても赤字であった路線、そこから輸送用の貨物が欠落してしまったために、人を運ぶ輸送のみでは全く赤字の埋め合わせができないという現状が二つ目にあります。本州経済が北海道の資源を必要としたことに合わせて作られた 鉄道と採算のシステムは、国の石炭政策や農業政策で守ることができない、つまり破綻していくことになったのではないかと考えています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。